笑顔のワークライフバランス。この番組は毎日を生き生き過ごしたいあなたに、ゲストの方のおすすめの場所でお仕事と生活のバランスについて伺ったお話をお届けします。こんにちは、ナビゲーターのさくらみゆきです。今回のゲストは個人事業主アフィリエイターの田中健二さんです。経営者の、お父様の下で後継者として会社員を続けていた時代に、このままだと死んでしまうと思って会社を辞めて個人事業主という生き方を選択されたそうです。御曹司という人が羨ましむような立場を捨ててまで飛び込んだ世界で、どのように成功へのステップを登っていったのでしょうか。ぜひ聞いてみてください。健二さんが作業をするときに使っているというコワーキングスペース町田でお話を伺ってきました。本日のゲストは個人事業主アフィリエイターの田中健二さんです。はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
アフィリエイターというのはよく聞くんだけど、はい、その前に個人事業主ってついてるじゃないですか。はいはいはい、これは何か意味があるんですか。
そうですね、アフィリエイターって、結構多いんですけども、
いっぱいいる、
いっぱいいるんですよ。ただその結構副業でやってる人とかが多くて。
確かにですね。
そうなんですよ。それで僕アフィリエイターですって名乗っても、あんまり相手にしてもらえない可能性もあるので、一応個人事業主で専業でやってますっていうのをやると、ちょっと相手も、いい目で見てくれるというか、相手にしてくれるので。
というかね、逆にアフィリエイターだけで食べていけるんだということにびっくりした感じ。
ああ、そっか。そうですね。僕も正直最初思ってなかったですね。
これ実はね、健二さんと私はお付き合いは結構長くて、もう3年以上経ちますかね。
そうですね。
出会った時は健二さん会社員だった。
そうですね。
ですよ。それが、同じところでコーチングを受けに行ったところでご一緒させてもらったお友達なんだけれども、気づいたら健二さんはもう会社員辞めていて、あれみたいな。で、年収もすごいことになっていて、びっくりしたわけです ね私は。そうですね。スタート時点は同じところにいたはずだったのに、あ、こんなに差が開いちゃってるっていう、その違いは何なのかっていうのを今日は聞きたいなと思って、お邪魔しています。でちなみにこの場所なんですけれども、今日お邪魔しているのがコワーキングスペース町田ということで、こちら健二さんどんな感じでご利用してるんですか。
去年僕あんま家では集中できないんで、去年ちょっと集中して作業できる場所を探そうと思ってて、いろいろ探した上で見つかったのがその自宅近くのこのコワーキングスペースだったって感じですね。
なるほど。今もねインタビューさせてもらってるんだけど、周りでは皆さんお仕事されていて。
あ、そうですね。
ね、ちょっと大きい声で喋るのが申し訳ないくらいの感じなんですけど。でこちらにはどれくらいのペースで来てるんですか。
今は月1回ぐらいになっちゃってますかね。
あ、そうなんですか。
そうですね。
あ、じゃあいろんなところで作業っていうかね、そもそもアフィリエイターって何やってるの。
あ、もうパソコンで、簡単に言うとパソコンでサイトを作る仕事ですね。
サイト、
はい、
サイトということはホームページ
みたいなものです。
そうです、そうです。その、アフィリエイトなので商品を紹介してらっしゃると思うんだけど、その商品ごとにそのサイトを作ってるようなイメージですか。
そうです。
今何商品ぐらい取り扱ってるんですか。
今まで扱ってきたのはもう500以上。
500。それをじゃあ継続してってわけではない感じ。
そうですね。やっぱりもう、順位、検索結果の順位に上がらなくなってきちゃったら、そのサイトはもう手放しちゃうというか。そうですね。なんで今実際に生きてるサイトっていうのはもう10から50ぐらいの間とかかもしれないですね。
じゃあその10から50ぐらいのサイトを日々メンテナンスをしながら、
そうです、
売り上げを上げていく。
そうです。きつつ新しくサイトを作る。
ああ、そうか、さらに作る。
そうです。
同じ商品でもサイトを どんどん更新したりってこともあるんですか。
あります、あります。
そうですね。やっぱりじゃあその検索が落ちてくると、
そうです、そうです。
新たに作り直して、同じ商品を売る ような。
そうですね、うん、新たに作り直すことはないんですけど、もう手こ入れして、うんうん、なんかこう文章を足していったりとか、うんうん、
なるほどなるほど、
そうですね、へえっていうふうになってますね。
そうなんだ、うん、毎日その10個とか多い時は50個のものをいじって。
あ、そうですそうですそうです、
へえ、
そうですね。
何時間ぐらいやる感じなんですか
作業、うん、全体の時間としては1日10時間ぐらいやってますかね、う
んうん、まあ、結構じゃあ会社にお勤めするのと同等かそれ以上ぐらいには。
そうですね、ただそのうちの 2,3 時間はなんかインターネットで買い物したりとかしてるから
それも含んでの10時間そうです、なるほど、
実質は 6,7 時間とか、
そんな、あ、じゃあ会社員の方よりはちょっと少ないかなっていう。
少ないと思います、
でもね収入は何倍ですもんね。
そうですね、はい、
全然違う。その会社に勤めてた時と今ねご自分で、うん、まあ、事業としてアフィリエイトやってる時とで、うん、一番の違いって何でしょうね。
あ、一番の違いですか、うん、
一番良かったことにしようか。
良かったこと、良かったことはやっぱり自分のやりたいことができてるってことですかね。やっぱり会社員の中だと、うん、やりたいやりたくないじゃなくて、うん、もうお金のために全部やらなきゃいけないから、うんうんうんうん、そこにエリ好みができなかったんですけ ど、
なるほど、
今はまあ楽ではないですけど、自分が選んだやりたいと思ったことをマスク貫き通せるっていうのが一番いいですかね、誰に左右されるわけじゃなくて、
確かにそうですよね、個人事業主だから一人でやってるわけですよね。
そうですそうです、
サボれば勝手に売り上げが落ちるだけで、へえー、すごい。なんかそのね3年前と、3年前私ね、そうそう、私ケンジさんはコーチとしてやっていく感じかなって思ってたんです。その今もコーチングもやってらっしゃるとは思うんだけれど、その3年前は、アフィリエイトとしてやっていこうというものはもうみじんもなかったと。
なかったです、
もう考えてもなかった。
考えてもなかったですね、あの時はコーチングってどっちかというと、主催する側が主役というか、話す側が主役じゃないですか、で人になんかこう自分のノウハウとかを伝えるっていうのがコーチングの肝だったと思うんですけど、アフィリエイトって要は価値の横流しじゃないですか、言っちゃえば、自分は主役じゃなくて自分は脇役で商品を主役にして人に買ってもらうっていう商売だから、そんなのはちょっと考えられなかったですね。やっぱ僕がコーチングを教えてもらった、教えてくれた人がやっぱりその人がもう主役、輝いて見えたから、ああなりたいって思ってたから、それを考えたらアフィリエイトって知ってはいたけどできないって思ってました、やりたくない、
あ、僕のやりたいことじゃないっていうイメージ
避けてました。
あ、それがどうしてやってみようになったんだろう。
2つ理由があって、1つは、残念ですけどコーチングで稼げなかったっていうのがあって、コーチングのノウハウはついてたものの集客ができなかったから、
でもすごく大きな理由だと思います。
っていうのだと、ちょっと前に勤めていた会社が、父の関係の会社だったんですけど、あんまりおっぴなことは言えないんですけど、ちょっとトラブルがあって、ちょっとこのまま、この会社にいたらちょっと死んじゃうなってぐらいになって、
ちょっとねここで言っちゃっても平気だったらあれなんですけど、ケイジさんこのお父様が結構大きな経営者様で、御曹司なんですよねいわゆる
そのね
会社にお勤めをしながら、そもそも生き方も考えながらのコーチングの場でね出会ったってことも私には驚きだったんだけど、その会社を辞める方向でも最初から考えてらしたじゃないですか。で実際に辞めて、今の状態にあると思うんだけど、トラブルがあって、お辞めになった。
もうこのままだとやって、
死んじゃうぞと
思って、
身内が経営者としてていてもそういう、それぐらいのストレスになっちゃってたってことですか。
なっちゃってましたね、全然、そうですね。だから単純にただ単にもう会社員としてやってるだけだったら問題はなかったと思うんですけど、コーチング習っちゃったから、会社員以外のやり方、生き方があるんだって習っちゃったら、そこでこんな我慢してやり続けるっていうのはちょっと耐えられなかった
ですね。なるほど、見てしまったがゆ
え。あ、そうですそうです。
で具体的にじゃあね、コーチング
やってみようって思って始めた、だけどちょっと稼げなかった、ね、うん、じゃあどうしようかなって思った時に、うんうん、次にどんな行動を取られたんですか。
次に取ったのはもう本当にたまたまですね、いろいろなんか他にもコーチング稼げないからしょうがないと思っていろいろ検索した中でたまたまそのアフィリエイトを教えてくれる塾の紹介があって、う
んうんうん、あ、たまたまだった
の。たまたまですね、うん、はい、うん、それをたまたま見つけて、うん、試しにやってみようと思ったの。
へえ、ね、じゃあその塾に習いに行って始めたっていう
か、うん、あ、そうです、そうです、
そうなんですね。そう、ケンジさんのね、うん、すごいところってね、素直なところだなって私ずっと見てて思うんですけれど、うん、コーチングの時もそうだったし、うんうん、先生のおっしゃったことをもうそのまんま忠実にやるじゃないですか、うんうん、再現するじゃないですか、なんかそこがやっぱり秘訣なのかなっていう気がしますね。
そうですね、
全然土台、土俵が違うっていうのかしら、うんうん、コーチングとアフィリエイトって全く違う土俵かなと思うんだけど、うんはいはい、抵抗はなかったですか。
抵抗は、うん、なかったですね、
うん、もう素直だよね、やっぱりやってみようの方が強い。
やってみようっていうよりやるしかないっていう感じ。
やるしかない、
さっきも言ったように、うん、そのトラブルがあってすぐに探して見つけた軸だったんで、うんうん、そうですね、ここで何かを変えないともう生きていけないと思ったから、
うん、生きていけないっていうのは、生命的な危機なのか、とても食べていけないとか、はい、そういう感じなのか。
僕の副業時代のテーマだったんですけど、うん、このままこの会社に勤めてたら生きたまま死ぬことになるなと思ってて、
そういう意味か、精神的に死んでしまうとか、はい、あ、逆
だ、死んだまま生きることになる、そうそう、生きてはいるけどなんかもう精神的に死んでるような状態になっちゃうなと思ってて、
うんうん、
そうですね、そのままの
状態、うん、そういう死ぬか、
そうです、うん、になっちゃうとまずいなと思ったんで、そうじゃなくて、うん、アフィリエイトやって、アフィリエイトもやる前から結構話聞いてて、
うんうん、
9割の人は稼げないって言ってた。
あ、いう話、それでもやろうと思ったの。
そうです、そうです。
へ
ー、なんで、うん、まあ、ここのままアフィリエイトやったら、うん、まあ、失敗する可能性が高い、9割失敗するんだなと思ったんですけど、
うんうん、
それでも会社で死んだまま生きるよりかは、
うん、
アフィリエイトで失敗したとしても、うん、生きたままちゃんと死ぬような、うん、そんな生き方したいなと思って。
へー、うん、そうだったんだ。
そうです、
ね、すごいですね、9割稼げないって聞いてそこに飛び込むって、はい、うん、なかなかの勇気だなと思うんだけど。
そうでしたね。
なんでそこに行けたんだろう。あ、行くしかなかったのか。
そうですね、うん、もう、そうですね、もうやるしかなかったって感じですね。たまたまですね、だから本当にその塾で成功するかどうかなんか分かんないね、うん、とりあえずやってみて、うん、ダメだったら別の試してみようっていうぐらいの気持ちだったんで、うんうんうん、それがたまたまヒットしたっていう感じですね、うん、
私アフィリエイトに関しては本当に素人なんですけれど、はい、アフィリエイトのやり方っていうのもいろいろあるんですか。うん、
あります。
あ、はい、じゃあその塾で教えてるやり方はそのやり方だし、
あ、そうですそうです、
別のとこ行けば別のやり方があったり。
そうです、あ、な、 YouTube のアフィリエイト、あれもアフィリエイトだから、そういうアフィリエイトもあれば、
うんうん、
そうですね、
うん、
メールマガで集客してアフィリエイトするアフィリエイトがあればっていう、いろいろあります。
ケンジさんはじゃあサイトを運営してのアフィリエイトっていう やり方をがヒットした。
あ、そうです、おっしゃる通りです。
へえ、何でしたっけ、サイトでっていうことは結構文章で語る部分っていうのが多いのかなと思うんだけど、
はい、
うん、はい、コピーライティングとか得意だったんですか。
う
ん、
コピーライティングは苦手でしたね、
うん、
なんでその結局さっきも言ったようにコーチングで稼げなかった時の最大の原因は集客ができなかったこと、でその集客やっぱり文章でどうやって人を集めるかなんですけど、
うん、
全然書いても書いても当たらなくて人は来なくて、だから苦手でしたね、
うん、だけど、うん、サイトアフィリエイトだといけた
っていうのがあります
ね、うん、なんでだと思いますか。
それはまあ2つ理由があると僕思ってて、一つはその塾の教えが結構僕のやり方とマッチしてたっていうのが一つと、あとはまあコーチング自体稼げなかったけれども、そこでそのなんだろうな、文章書くっていうこと自体には慣れたっていうのと、
すごい書いてましたもんね、ブログね。
そうですね、慣れたっていうのと、あとコーチング自体では稼げなかったけれども、そこでもなんかマインドというか、何があっても折れない精神力みたいなのを学んだっていうのがあったから。 から。
確かにですね。
その2つだったと思います。塾のやり方がすごくピンポイントだったっていうのと、うん、コーチングの教えと学びですね。
うんうん、ああ、じゃあちょうど健二さんにとってこう、うん、マインドとしてフィットする先生が見つかり、はい、うん、やり方としてフィットする先生が見つかりっていう、
おっしゃる通りですね、
うん、いい先生との出会いが今を作ってるような感じなんですかね。
はい、全くおっしゃる通りだと思いますね。はい、そうですね。
そうなんですね。そっか、なんか、うん、そうだな、サイトでアフィリエイトを始めて、もうそれって始めた瞬間に稼げるようになるようなものなんですか？
稼げる人はもうそれでも稼げるかもしれないんですけれども、うんうんうん、僕の場合は初めて報酬が出るまで4ヶ月ぐらいかかりました。
4ヶ月、うん、それまでは日々、うん、あのその先ほど言ってた10時間っていうのを費やしながらの4ヶ月だったのかな。
当時は副業だったんで、うん、そんなにはやってなかったですよね、うん
う
ん、はい、
あ、そうか、会社に勤めて、はい、お休みの日にやったり帰ってきてからとか、
うんうん、そうです、朝早く起きたりとか、うん、電車の中とか、
うんうんうん、その結果が出るまでのね、うん、間でなかなかこう辛い時期もあったんじゃないかなと思うんだけど、うん、 そうですね、はい、それを乗り越えられたのって何だと思います？
乗り越えられたのはやっぱり、うん、その難しいな、コーチングの教えは大きかったんですよね、
うんうんうん、常に励まされてるような感じ。
あ、それもありますね。だからもうそこで学んだことが全部ですかね、うんうん、難しいね、いろいろありすぎて
結構いろいろ、うん、一言ではね表しにくいかもしれないんだけど、
そうですね、うん、まあもうすっごくシンプルな話で言うと、うん、借金があったんですよ、
うんうんうん、
その、はい、コーチングを習うのに、うんうん、まあ、あんま大げさに言うとあれですけど、うんうん、200万ぐらい借金してコーチングを習ったんで、うんうん、単純にその借金があるからやらないと、
はい、うん、返せない
から返せないからっていうふうに自分を追い詰めたっていうのが一番大きかったかもしれないです。
なるほど。なんかそういう意味で、うん、なんて言うんだろう、もう後戻りできないみたいな状況っていうのは大事かもしれないですね。
そうですね。
さらにだってさ、なんだっけ、アフィリエイトを教わりに行くときにももちろん塾なのでお金は必要だったと思うんですよ。そういう時もじゃあお金なんとか工面して。
そうです、
うん、
そうですね、おっしゃる通りです。
そうですね、お金のなんて言うんだろうな、うん、負担がかかってる時って、うん、こう精神的に余裕がなくなってきたりするじゃないですか、
はいはいはい、
なんかね、うん、そういう時こうプライベートの状態とか、うん、大丈夫でした聞き方おかしいかな。
いやいやいや、うんうん、いやどうだったのかな、うん、もう、うん、考えてる余裕がなかったですね。
あ、もうひたすら動く、
ひたすら動くしかなかったですね、うんうん、だから、うん、結局最終的にはもう恩返ししたい人はいっぱいいたんですよね、うん、そのコーチングを教えてくれる人もそうだし、うん、まあ父と母は離婚してたんですけど、母はもうずっと僕を育ててくれた人だったんで、恩返ししたいっていうのがあったけども、うん、今この借金200万の状態で恩返しなんかしても何もならないんで、うん、とにかくもう全て先、あと後回しと言ったらですけど、うん、今やるべきことに集中してプライベートのことはもう後で考えようってしてました、
ね。なるほど、まずは結果を出して。
あ、そうです、そうでした、
じゃあ今ではもう気持ちよく借金とかも綺麗に、
綺麗になってない、
綺麗になってない
けどまあ全然、苦しくはないですね。
なるほど、なるほど。そう、私になんか借金に対する考え方がやっぱり自分で仕事をするようになって変わってきて、うん、前はなんか借金は悪みたいなイメージがあったんですけど、
うん、そうなんですよね、
なんて言うんだろうな、返す、借金ができるって結局信頼があるっていうことなので、うん、なんか返しながらうまく大きく回していけるっていうのが一番なんか賢いのかなっていう気がしてきました、
うんうん、そうですね、
うん、なんか社長さんって大体借金してますよね。
そうですね
事業的なもので。
そうなんですよね、うん、
個人的な借金はないんだろうけど。
あ、そうですね、
うんうん、
ただ借金も注意が必要ですよ、うん、なんか結構テレビで借金やってるじゃないですか、
うん、どんなどんな、
あのカードローンとかって結構うんうん、うん、気軽に借りれちゃうから、
キャッシングとか、
そうです、そうです、そうです、うんうんうん、気軽に借りちゃって、うんうん、どんどんどんどんその、あの請求が増えちゃって、でまた別の、その借金返すために別の金融機関からまるまる借りての世界っていうのかな、
そういうのも危ないですね。
結構テレビで最近よくやってますよね、だから、うん、 なんかそうですね、借金って悪じゃないって今みゆきさんがおっしゃいましたけど、うん、やり方が難しいなと思ってて、
確かに、
うん、僕がその時借金したのが例えばギャンブルとか、うんうんうん、まあ、お酒とか、うんうん、そういうのだったら絶対に今はないなと思って、
そう、ね、
200万借金したのが学びのための借金だったかなっていうのが大きかったのかなと思いましたね、
うんうん、確実にそれを返そうという意味での借りるです
もんね、うん、そうですそうですそうです、うん、
足りなくなったから何とかしようじゃないですもんね、うん、
じゃなかったですね、
うんうん、確かにそういうなんか気持ちの面っていうのは大きいですね、
そうですね、まあ、でも逆でしたね、足りなくなったわけじゃなかったんですけど、僕の場合はなんかもうその親父の会社に勤めてて、もう精神的に追い詰められてて、どんどんお酒に逃げちゃって
た、あ、そうだったの、
そうそうそうです、お酒逃げちゃって、しかもその時に同棲してた彼女が振られちゃって、いなくなっちゃって、
そうでしたっけ
いなくなっちゃって、もうお酒にしか逃げることができなくて、でもう会社、お店だったんですけど、店長やってたんですけど、もうバイトのスタッフからも罵られて、
あ、叫びたりめみたいな、
そうです、あ、違う違う、もう結構プレッシャーがひどくて、店長全然できないじゃないですかみたいな、だからもう先に逃げるしかなくて、でも預金残高が10万円になっちゃって、
焦る、
そう、焦っちゃって、でこのままお酒に逃げる生活をするか、それぐらいだったらもう借金しちゃって学びした方がいいなと思って、だから預金残高10万の状態であえて借金したっていう感じでしたね。
そうだったんですね。そんなエピソードもお聞かせいただきながら、はい、じゃあこの後後半に行きたいなと思うんですけれども、はいはい、あのセミナーとかもやってらっしゃるし、メルマガもね実は配信してらっしゃるということで、
そうですね、
告知などあれば、あ、
はい、はい、どちらかというとメルマガは月1回配信するかどうかぐらいの
感じなんですけど、あ、少ないね、
そうです、ただブログを毎日欠かさずやってるんで、そちらをぜひ読んでいただけると、
はい、
初心者向けに書いてるんで、
うん、アフィリエイトのブログですか、
ブログです、そうです、
うんうんうん、
アフィリエイトの僕自身が稼いだ方法っていうのを、はい、うん、1日も欠かさず毎日書いてるので、そちらを読んでいただけるとありがたいなと、うん、
は
い、
じゃあ登録の URL の方はブログに貼り付けておきますので、
お願いします、
はい、そちらからぜひ覗きに行ってもらって、はい、よかったら登録とかあるのかな、アメブロ、
うん、ではないです、うん、ワードプレスなんですけど、
ワードプレス、はい、うん、そうするとじゃあ自分で見に行くような感じですね、毎日更新ということなの で、
そ, うです、ね、
はい、
そこにメルマガ の、うん、あのフォームもあるので、
あ、はい、うん、じゃあそこからぜひ、うん、メルマガね読んでいただいて、
うん、
はい、
でセミナーの方は2月2日に、
はい、2月2日にセミナー、
はい、町田でやります、
はい、これは誰でも参加できるんですか、
本来はできないんですけれども、うん、この対談経由だったら、うん、あの、うん、OK ということにしますので
、 ありがとうございます、
あと、うん、あのもう結構埋まっちゃってるんで、2、3名
少ないねその集客力すごいじゃないですかえ、ちなみに参加費はおいくらぐらい、
あ、参加費は別途いただいてるわけじゃなくて会場費だけ、
会場費だけ、あ、そうなんですか、
会場費だけで1500円ぐらい
です、ね、え、安い、1500円で、
はい、で、はい、今回のそのセミナーはどちらかというと僕がメインじゃなくて、うん、その僕が入ってる塾の塾長が話してくれるちょっと特別なパートなんで、
う
ん、はい、結構いい会なんじゃないかな、
いいですね、うん、それにじゃあ健二さんも講師として参加して、
僕はそうですね1時間ぐらいだけ話して、はい、
すごいですね、時間は何時何時ですか、
1時から5時だったと思います、
はい、確か、はい、分かりました、じゃあ、こちらの申し込みのページみたいなのもあるのかな、うん、
そっか、ないですね
どうやって申し込む、
作ります、作るんで、はい、まあ、パパッと作っちゃうんで、
はいはい、申し込みページを、うん、こちら配信の時には貼り付けさせてもらって、
うんうん、
はい、うん、ご案内をしたいと思います、
そうですね、
はいは
い
はい、
いかがでしたか、成功率 10% と言われるアフィリエイトの世界、そこで成功できたのはやはり健二さんの持つ素直さが大きな鍵となっていますね、健二さんも講師として登壇するセミナーが2月2日に開催されます、アフィリエイトに興味をお持ちの方は参加してみると良いと思います、セミナーの場所は東京町田、詳細の方はリンクを貼っておきますのでそちらをご覧ください、次回後半では素直さと同時に必要な成功するための要素についてもお話しくださいました、楽しみにしていてくださいね。 番組ではワークライフバランスを充実させている経営者、起業家の方にインタビューをして、その秘訣や魅力を伺います。私出てみたい、あの人の話は参考になるかもという方、自薦他薦は問いませんので、ぜひメッセージの方お待ちしてます。この番組は企画幸せ体質オフィス桜美由紀、 SPZEP 斉藤康秀、ナビゲーター桜美由紀、制作斉藤康秀でお送りしました。次回もお楽しみください。